医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週はヘルスケア&メディカル投資法人の概要とその背景、今後の事業展望について、ヘルスケア&メディカル投資法人執行役員の吉岡誠二さんに伺います。
ヘルスケア&メディカル投資法人、この法人の概要ですね、それから仕組み、主なスポンサーなど、こういった点についてお伺いいたします。
弊社ヘルスケア&メディカル投資法人は、その名の通り、ヘルス、すなわち健康、ケア、すなわち介護、メディカル、すなわち医療のサービスを提供するヘルスケア施設に重点的に投資を行う、いわゆるヘルスケアリートと呼ばれている不動産投資会社の一つです。もう少し具体的にご説明いたしますと、資本市場から広く集めた資金をもとに、有料老人ホームをはじめとする介護施設や、病院などの医療関連施設を取得し、介護事業者や医療法人に貸し出しすることで得た賃料をベースに、投資家への分配を行っています。弊社の主要スポンサーは、医療・介護の分野で幅広く事業展開しているシップヘルスケアホールディングス、NEC 系の総合金融会社で、子会社にて、ファンドを通じた投融資やアドバイザリー業務を手掛けている NEC キャピタルソリューション、そしてメガバンクの一角を占める三井住友銀行の3社です。少子高齢化という我が国が直面する課題への対応にあたり、社会インフラとも言うべきヘルスケア施設の供給促進を金融面で支えていこうというこれらスポンサー3社の強い思いが弊社の原点でございます。おかげさまで昨年3月に東証に上場させていただき、約1年が経過したところです。現在、有料老人ホームを14物件、サービス付き高齢者向け住宅を2物件の合計16物件を保有しています。資産規模は取得時の価格ベースで236億円となっています。
設立の背景、あるいは投資の理念について伺います。
ヘルスケア施設は私たちにとって非常に身近なアセットです。皆さんを含め私たち自身が、または親兄弟、親族がお世話になっている、あるいはいずれお世話になるかもしれない、そのような不動産です。その一方で医療とか介護はテーマとして重すぎる。開示されている情報も少ないし、なんとなくわかりにくい。一軒一軒が比較的小さく、最新のオフィスビルのように誰が見てもピカピカの不動産といったものも少ない。こういった理由で、これまで不動産投資の対象としてはどちらかというと敬遠されがちでした。このことがもし高齢社会を伝えるヘルスケア施設の供給促進の足かせになっていたということであれば、変えていかなければなりません。弊社は医療介護業界と資本市場をつなぐパイプ役として、これらの点を払拭してまいります。投資家の皆様の資金を有効に活用させていただき、今まさに整備拡充が求められているヘルスケア施設に継続的に投資を行うことで、高齢社会への貢献を果たしてまいります。そして、その結果としてヘルスケア施設のオペレーター、入居者や利用者、並びにそのご家族、投資家の方々をはじめ、国民一人一人が安心して生き生きと生活できる社会の実現を目指していきます。これが弊社の設立以来の変わらぬ投資理念です。
投資の対象となるヘルスケア施設とはどういうものでしょうか。
ヘルスケア施設と一口に言っても様々なタイプがありますが、弊社は有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームなどの高齢者向け施設と、病院や健診センター、クリニックや調剤薬局などが集積された医療モールなどの医療関連施設に主に投資をしていきます。他にはデイサービスの事業所が入った複合施設や健康増進の観点からスポーツクラブなども対象と考えています。ヘルスケア施設は社会インフラですので、全国的に一定の需要はあり、都市部だけではなく地方の施設も対象になります。その地域の高齢者人口の絶対数と今後の伸び、他の施設との競合状況、不動産市況等を踏まえた上で投資の可否を判断しています。一軒あたりの規模感ですが、現在弊社が保有している有料老人ホームは 居室数が50室未満のものから150室を超える比較的大型のものまで、金額的には 4、5億円程度のものから30億円を超えるものまで分散しています。保有、運用に関わるコストを考えますと、小さすぎる物件は馴染みませんが、実際は収益性を見ながら個別物件ごとに判断をしております。また、不動産のハード面では、修繕等の実施状況、耐震性能、建築基準法等各種法律への順法性、権利関係などを事前にチェックさせていただいています。
ヘルスケア施設への投資、また運用に際して留意している点は何でしょうか？
ヘルスケアリートの主役は投資家とともに、ヘルスケア施設の運営に携わっている介護事業者や病院開設者等のオペレーターの皆様です。ヘルスケア施設はいわゆるオペレーショナルアセットと呼ばれるもので、不動産のハード面だけでなく、介護・医療サービスを提供するオペレーターの運営能力が資産としての評価に影響いたします。私どもヘルスケアリートは、私募の不動産ファンドや、いわゆる再生型のファンドと異なり、原則として物件を長期間保有いたします。したがって、介護・医療サービスを安定的に提供しているヘルスケア施設を見出し、そのような施設を運営する優良なオペレーターと定期的なコミュニケーションとモニタリングを通じて良好な関係を構築していくことがとても大事だと思っています。全国展開しているような大手のオペレーターの多くはもちろん高い信用力と安定的な実績を有しています。が、会社の規模は小さくても優れたビジョンを持ち、その地域のニーズと実情に合った運営を堅実に行っているオペレーターは少なくありません。弊社はそのようなオペレーターとも良いお付き合いをさせていただきたいと考えています。また、私どもはあくまでも大家の立場ですので、日常のオペレーションには関与いたしません。運用体制や方針に口出ししたり、投資利回りを上げるために突然賃料の値上げやコストの削減を要求したりすることはございません。もっぱら不動産のプロとして物件の計画的な維持管理に努めることで、不動産としての価値の維持、向上を図るとともに、オペレーターの皆様が本来の介護・医療サービスの提供に専念できるようにサポートしてまいります。
今、オペレーターとおっしゃった介護・医療サービスの事業者の方、あるいは一般の消費者、個人投資家、そういった方々は、どのような形でこのリートを活用、あるいは関与できるんでしょうか。
まずオペレーター様にとっての活用方法でございますが、一つは自己保有しているヘルスケア施設の不動産部分を私どもリートに売却していただくことで、借入金の圧縮と自己資本比率の向上に財務体質の健全化を図ることができます。不動産価値の下落といった不動産を保有することに伴うリスクも回避することができます。いわゆるオフバランス効果と呼ばれるものです。また、これまで自社で行っていた煩わしい不動産の維持管理も、リートが新たな不動産のオーナーとして行うことになりますので、オペレーターの皆様は本来の事業運営に専念することができます。先ほどもお伝えした通り、弊社は不動産のプロとして、定期的に物件の法令適合のチェックを行い、また、長期修繕を計画的に、かつ確実に行うことで資産価値の維持に努め、安心安全をオペレーター並びに施設を利用する高齢者の方々に提供してまいります。二つ目はヘルスケアリートを通じて資本市場からお金を調達することで、より効率的かつスピーディーな事業の拡大が可能となります。例えば介護施設はこれまで個人の地主さんの土地の有効活用の一環として建てられ、それを介護事業者が一括で借り受けるといった形態で運営されているケースが少なくありませんが、個人資産の活用や資金力では規模や立地に限界がありますし、家主の懐事情や相続騒動に巻き込まれて安定的な運営ができなくなる恐れもあります。また金融機関からの借り入れもマーケットが良い時は低利での調達が可能ですが、それも限界があります。弊社にはスポンサーの強力なネットワークを通じて多くの不動産情報が寄せられており、オペレーターの方々のニーズとうまくマッチングさせて 開発案件として組み立てていくことができます。新規の開発段階からリートが関与していくことで、オペレーターにとっては自己のバランスシートを使うことなく、計画的な投資や施設の展開が可能になると考えています。また、成長意欲の強い病院は、M&A による事業の拡大を積極的に進めていますが、例えば買収した先の病院不動産をリートに売却することで、M&A に関わるコストを引き下げるといった効果も期待できます。なお、ヘルスケアリートを活用した場合のオペレーター様にとってのメリットとしては、他にも例えばブランド力の向上があります。弊社は目論見書や決算説明会、セミナーなどを通じて保有しているヘルスケア施設の説明を随時行っておりますが、これは弊社の IR だけでなく、各施設にとっても、また運営するオペレーター様にとっても良い宣伝の機会になるものと考えています。ヘルスケアリートを上手に活用していただくことで、オペレーターの皆様が本来の介護医療サービスの提供に専念でき、また有料な施設の供給が促進されれば、高齢者などの入居者、利用者にとって望ましいことです。また、弊社の投資口を購入していただいた個人投資家の方々には、オペレーターにご協力いただき、投資主優待という形で特典を用意しております。内容としましては、老人ホームの無料体験入居や、一時入居金の割引のほか、介護全般に関する無料相談サービスなどで、弊社としては、いわゆる隠れ介護や、介護離職といった社会的課題の解決にも真摯に取り組んでおります。
では今後についてはどのような展望をお持ちでしょうか。
弊社が投資対象としていますヘルスケア施設の市場は、高齢社会の進展に伴い、今後確実に成長を拡大していくことが見込まれています。政府も平成32年までに高齢者向け施設住宅を40ないし100万人分新たに供給していくことを政策目標として掲げていますが、仮に一室1500万円としますと、100万人分で15兆円に上り、これはかなりの市場規模と言えます。病院の場合は、高齢者向けの施設や住宅と違って、病院の数、ベッドの数が今後どんどん増えていくことはありません。一方で昭和40年代から50年代に建設されたままの古い病院も多く、未だ3割以上に病院においては、耐震化、建て替えなどの設備投資が急務になっています。また、他にも病床機能の分化、強化に対応するための施設の改善や、事業拡大のための M&A 等、病院側には相応の資金ニーズがあります。今後、銀行からの借入金と並んで、資本市場から資金を調達できるヘルスケアリートを活用できる機会は、ますます増えていくものと思われます。弊社は上場時の資産が236億円と、リートとしては比較的小さな規模でスタートしましたが、このように高い成長と需要の増大が見込まれるヘルスケア市場に注力していくことで、3年後500億円、5年後1000億円と持続的な成長を図ってまいります。弊社のポートフォリオに組み入れることを前提に、すでに弊社陣営にて病院不動産を含む計14物件を取得しています。また、稼働している施設だけでなく、今後は新規の開発案件にも積極的に取り組んでいくつもりです。高齢化がさらに進展していく日本において、ヘルスケア施設ほど秩序に基づく大きな成長が見込まれ、また公共性があり、かつ社会的意義を有する投資対象は他に見当たりません。また、オフィスビルや商業施設のように、景気変動の影響をあまり受けることなく、中長期的に安定した収益が期待できます。弊社はこのような特性を持つヘルスケア施設に継続的かつ安定的に投資を行い、ヘルスケアリートのスタンダードを作り上げていくつもりです。私たちが選んだ施設だから、ソフトもハードも一定の基準を満たし、入居する高齢者とそのご家族も安心して契約できる。また投資家の皆様にも投資先としてご信頼いただける。そのようなご評価をいただけるよう、これからも一つ一つ信頼を積み重ねてまいります。
お話は、ヘルスケア&メディカル投資法人執行役員の吉岡誠二さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。